中日新聞ポッドキャスト明日の種。この番組はさまざまな現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組です。これから大きなニュースに育っていく話の種、家庭や職場の話題が豊かになる話の種をお届けします。今日は昨日に引き続き国際部の斉藤雄介さんのお話です。ネパール人留学生らの死をきっかけに日本で暮らす外国人が置かれた状況を深く取材している斉藤さん、ネパールにも足を運び留学生を取り巻く環境について探ってきました。それではネパールでのお話の続きをどうぞ。今回のその連載の中では実施された留学生のご遺族にもこのネパールでは会われたそうですね。
はい、そうですね。お父さんと弟さんに。
はい、こちらのご遺族に関してはどうだったですか？取材というのはスムーズに進んだんでしょうか？
個人的には何でしょうね、そのたどり着けると思っていなかったんです本当は。それこそその国内のネパールの方向けのそのメディアで大体の出身地というかネパールの住所みたいなのが一部書いてあったものもあるんですけど、ただそのエリアっていうのが後で比べて分かったんですけど、名古屋市と同じぐらいの広さで。
ああ、はい。
で、名古屋市に住む誰々さんを探せるかなっていう。
そうですね。
無理かもなっていうのはちょっと思ってました。
はい。
けども、ちょうどそこには海外在住ネパール人協会、これアルファベットで NRNA っていう世界中に散らばってるというか、いるネパール人の人たちが各地で組織してる、その世界的なコミュニティ組織があるんですけど、はい、そこのその日本支部の会長さんが、まあ一緒に行ってくれて、この人まあ普段日本に住んでるんですけど、まあその時はちょうど里帰りする時期だったというのがあって、
はい、
その人の地元の人脈というか、
あ、はい、
そうですね、横で見ててすごいびっくりするぐらいになんか、
はい、
すぐ見つかりました。
どういうつながりがあるんですか？すごいですね。
まあ、聞くと、その、はい、亡くなった方のご実家があるところ、
はい、
エリアの近くに住んでいる親戚がいる友達に聞いたらすぐ分かったっていう。
すごいですね。
お父さんの携帯の番号まで分かった
という。あ、すごいですね。日本で取材をされていたときにですね、
はい、
まあ、この方が亡くなられた要因とか背景っていうのは、マグレさん同様わからなかったというふうなことだったかと思うんですけれども、実際にですね、はい、取材に伺ったときにですね、はい、何か手がかりというのはつかめたんでしょうか？
なんでしょうね、その、バクッとしてお金のことで相当悩んでたんだろうなという感触はあってですね、
それは亡くなられた方が。
そうです、そうです。
ああ、はい。
この人、日本に来て10日余りで実施されているんですけど、
はい、
その2日前にお父さんと電話で話をしていて、
はい、
まだアルバイト見つかってないけど、心配しないでみたいなことをお父さんは言われたというふうにおっしゃってるんですけどね。
はい。
その他にも、まあ、これ日本に帰ってきてからですけど、
はい、
その彼のことを知ってる人の話を聞く限りは、
はい、
なんかだいぶアルバイトがすぐ見つからなかったことに、なんか焦っていたというような、
はい、
状況があったことまではわかるんですけど、
はい、
その一生もなかったですし、
はい、
その実際のところどうなのって聞かれると、わからないというしかないですね。なかなか人が亡くなる理由って難しいと思うんですよね。
はい、
心の中見えないですし。
そうですね。
うん、そうなんですよね。その友人の話だとちょっと気にしいな、神経質というわけではないけど、その気にしいな部分はもともとあったっていうのを聞いたんです。うん、で、すごい勉強がよくできて、
はい、
成績優秀で、で、どうもその、まあ、日本に来てまだちょっとだけですけど、
はい、
私も見ましたけど、そのノートに日本語でいろいろ書いたり まあ、勉強してたんだと思うんですけど、
はい。
一生懸命勉強はしていた。まあ、日本語をある程度習得して、自動車の勉強をしたいみたいなことを言ってたらしいんですけど、まあ、そういうその将来の、まあ、弟も日本を目指していて、で、弟もその車のことをやりたい。まあ、二人でなんかできたらいいね、みたいなことを言っていたということなんですけど、まあ、だからそれを、なんでしょうね、そういう夢があっても、なお、そういう行動を取ったのがなぜなのかっていうと、やっぱりそこはなんだろうな、多分どこまで取材してもこう断言なんてできないんだろうなとは思ってますけど、ただ、お金のことで悩んでる状況があったと。プラス、その、まあこれ直接的に関係があるかどうかわかんないんですけど、その、家賃を多く取られてたっぽいという、話があって、まあそれも記事には書いてるんですけど、向こうの送り出すコンサルタントのオーナーがまあまあ日本に住んでいて、まあ一括でその部屋を契約して学生を住まわせて学生から家賃分を徴収するっていうのもスタイルだったっぽいんですけど、ちょっと高いなという。まあ当然その条件に合意した上で日本に来ているわけだから、まあ、なんというか別に法律に反するわけでは全くないですし、そこは何とも言えないんですけど、ただまあそのお金のことで悩んでたその負担の一端にはまあ、まあなってたりするのかなっていうのはちょっと思いました。
ご両親は他に言っておられたことっていうのはないんでしょう。
お父さんにしろ、弟さんにしろ、なんでしょうね。なんでっていう感じだったんです。どこまで行っても。だって、お金のことで悩んでた。だから、なんというか、命を絶ってしまったって、納得できないですみたいなね。だから、その理由が、例えば分かったとて、納得ができるのかっていうと、全く別の話だと思ってますんで、そこは、だから、難しいところですよね、その。
なかなかその死因が、わぐれさんにしても、自死された方についても、死因がちょっとわからない中でですね、日本語教室の方にも取材に行かれていたかと思うんですけれども、日本語教室では何か分かったこととかっていうのはあったんでしょ
はい。いや、それは特にないですね。
うか？日本語教室に通われている学生さんっていうのは、基本生活のためっていうよりも、日本で何か技術とかを習得して、いずれネパールに戻ってお仕事をしたいという方が多いんでしょうか？
そこは、なんでしょうね。どっちもいる、まあ、割合は、ちょっとよくわからないですけど、思ったより、その、国に帰りたいっていう人が多かったなっていう
そう
イメ
なんです
ージで
ね。
すね。日本にいるとどうしてもなんか、日本に来たいから来てるんだから、まあ、ずっといたいんでしょって思っちゃうかもしれないですけど、そうでもなくて、割と、その、ネパール好きだからネパール帰りたいっていう、若い人が多かったです。
なるほど。
そ
じ
れ
ゃ
であ
、
まあ、その、なんて言うんでしょうね。アルバイトをしながら勉強ができて、その技術が活かせるというか、場所として日本が選ばれているっていうようなイメージですかね。
なるほど。じゃあもう本当、もう希望を持って勉強されて日本に行こうっていうふうに思われてる方が、
そうですね。まあ、それはおそらくそのネパールのその経済がずっと低迷しているという事情があるんでしょうけど、もちろん日本だけじゃなくていろんな国にいて、その単純労働で言うと中東の方が多いんですよね。その中東であったり、マレーシアに出稼ぎに行く人たちが大多数で、日本に来るよりもそのもっとシンプルに行けるというか、言葉の勉強もしなくていいし、かかるお金も少なくて済むし、 すぐ行けるしっていうようなのがあって、一番多いのはそういうその湾岸地域とか、まあ、そういうところへの出稼ぎが多いらしいんですけど、そうですね、日本向けはもうちょっとなんて言ったらいいんでしょうね、長期的なスパンでというか、だから言い換えると、そのちゃんと勉強もしようと思ってる人が割と多いよっていうことなんですけど、
そうなんです
ただ
ね。
働きたいだけで日本は選ばないというか、
ネパールの方々はそういうふうな思いで日本に行きたいと思っている。で、一方のその日本の側としてですね、例えば今その人手不足で悩んでいる企業って多いじゃないですか。で、そういったところに人手不足の穴埋め的な存在として留学生が求められているっていうこととかもあったりするんでしょうか。
求めているかいないかで言うと、当然求めてるところもあるんですけど、その留学生のアルバイトって、まあ、ずっとはいないじゃないですか。なんですけど、まあ、その当然、まあ、ここら辺の会社の周辺とか、コンビニであったり、飲食店であったりだとかっていうのは、すごくネパールだけじゃないですけどね、そのアルバイトの、留学生のアルバイトの方がたくさんいて、当然それによって成り立ってるっていう部分はあると思いますし、さっきちょっとお話しした5年前の時のお話なんですけど、その頃からもすでにそういう状況にはなっていて、どんどん退学になっていく様子を、こう、だから事業者さんがすごい心配してたんですよね。みんな辞めさせられたらこの辺の店に成り立たんくなるわ、みたいなことをおっしゃっていて。っていう、だから、依存してるのは間違いないんです。
ただ、それが病気で亡くなる、わぐれさんのような方もいらっしゃいますけど、自死された方々にも影響されたかどうかというところまではわからないっていうことですよね。例えば、期待をしているあまり、いっぱいお仕事を任せて、それがすごく負担になってたとか、それは勝手な、まあ、私の想像ですけれども。
そうですね、そうですね。そういう感じではないですし、自死された方に至っては、要はアルバイトに行き着いてないというのもあったりして、若干この連載の狙いでもあるんですけど、その難しいですね。その A だから B というだけじゃわからないのが人間じゃないですかっていうのを、まあ、要は同じ人間がここから今いっぱい来てもらってますけど、彼ら、彼女らも、まあまあ、要は、我々と同じ人間なんですよっていうのを、丁寧にお伝えしたいというような、まあまあ、狙いもあったりするんですけどね。
亡くなった要因は、まあ、はっきりとはわからないわけですけれども、ただ、病気とかはもちろんあると思うんですけれども、追い詰められずに留学できる、何か命を落とさないで済むようなことって、どういうことが今できるのかな、必要なのかなというふうに、何かちょっと考えてしまうんですけれども、斉藤さん的に何かお感じになられていることってありますでしょうか？
だから、もちろん、人が生きている以上、病気であったり、事故であったり、まあ、我々だって一緒で命を落とすリスクっていうのは当然あって、まず、なんでしょうね、そういうそのシステムの中に、当然それがこう想定されて全然いないというのがまずあって、で、結局、その葬儀の費用もコミュニティで寄付を集めてやってたりとかするような状況もあって、で、まあ、自死のケースに関しては、相談相手というか、できる状況、環境というか、これって多分、まあ、周りの友達も、なんでしょうね、自分を責めてる部分は、があるから、何とも言い難いんですけど、その、まあ、その、制度というかシステムとして言うなら、まあ、学校なんだと思うんですけど、その、両方の。そこが、まあ当然そういうところばかりではないんですけど、その、商業主義に走りすぎると、まあ、良くないでしょうし、当然ね、学生をちゃんと一人一人を見て何に困っててとかっていうのを把握しようとされている学校も当然あるんですけど、そうじゃないところも、散見されるっていうのが、印象としてあって、だからそれは何でしょうね、課題かなとは思いますけどね、ずっと言われてますけどね、これは。
連載は今も続いてますけれども、今後どのような展開に発展していくんでしょうか。
こうご期待としか
そうで
申
す
し上げられない いや、そうなんです。
は
というか、まだ取材も途中というか、
い。
続けてやってますんで、まだ、どういうふうに落ち着いていくのかというか、どういうふうに続いていくのかは、ちょっと、こう探りながらまだ取材してるので、こうご期待というよりも、今は言えませんというか、わかりませんというか
そうですね。今ちょうど収録をしている3月の上旬ですか。ちょうどネパールの日本語学校で斉藤さんが行かれて、現地の学生さんたちと話をしているというふうに展開のところ
そう
で
ですね、
終
そう
わっ
ですね。
ていますよね。今後どういうふうにこの連載が続いていくのか、結果、和暮さんの死や亡くなられた方々、死のきっかけ、今、日本が抱えている課題とかがどんどん浮き彫りになっていくのか、ちょっと私も楽しみに拝見したいと思っています。
ありがとうござ
は
い
い。あり
ま
がとう
す。
ございます。今回お話を伺いました斉藤さんの記事は、中日新聞ウェブから見ていただくことができます。本日は、中日新聞朝刊で連載中の和暮の詩、あるネパール人留学生を執筆する国際部の斉藤祐介さんにお話を伺いました。斉藤さん、ありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。
番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。 X、旧 Twitter やお便りフォームからお寄せください。それでは次回お耳にかかりましょう。お相手は中日新聞の浅井博美でした。